幸運体質になる30の方法。その1。天が味方をしたくなるような生き方をしよう。天とは何か。偉大なる存在です。天地のあらゆるものを支配している人知を超えた存在です。見ることも触れることも話すこともできませんが、確実に存在しています。天は常に上からあなたを見ています。言葉を発することはありませんが、24時間365日ずっとあなたを見守り続けています。天が味方をしたくなるような生き方をすること。天だからといって全ての人の味方になると思っているなら大間違いです。天は好き嫌いが激しい存在です。好きな人には味方しますが、嫌いな人には味方しません。とりわけ大嫌いな人には敵になることもあります。人によって明確に態度を変えるのが特徴です。天が味方をするような生き方をするには、天が味方をするような生き方をするにはどうすればいいのか。人や社会の発展に貢献する生き方をすればいいのです。自分を生かして生きることです。人として正しい行いをすることです。世の中を明るくするような生き方をすることです。そうすれば天はあなたを好きになります。素晴らしい。いい行いをしていますね。あなたの力になりたい。あなたに微笑みかけ応援してくれるようになります。天が味方すると素晴らしい出来事に恵まれます。運が良くなったりチャンスが増えたりして日常が明るくなります。追い風が吹いて小さな力であってもどんどん進むようになります。ピンチに襲われても不思議な奇跡が起こって助けてもらえます。物事の調子が良くなって人生がスムーズに進むようになるのです。天が味方をするような生き方は人として誇れる生き方。天が味方をするような生き方をしましょう。選択に迷った時はこれは天が喜ぶ行いだろうかと自問してください。天が喜ぶ選択であれば間違いありません。天が見ていることを意識してください。心に緊張感が生まれ身が引き締まっていく感じがするでしょう。導かれるような感覚が得られするべきことが見えてくるでしょう。天が味方をするような生き方をあなたの使命とすることです。人として誇れる生き方です。天に味方される人が幸運体質になります。天が味方をしたくなるような生き方をする。幸運体質になる30の方法。その2。生まれてこられただけで最高にラッキー。この世に誕生した時からあなたは最高の幸運を手にしている。生まれてこられただけで最高にラッキーです。生まれてなければあなたはこの世に存在していません。見ることも聞くこともできません。飲んだり食べたりすることもできません。おしゃべりを楽しんだりゲームをプレイしたり自由に遊んだりすることもできません。読書も旅行もスポーツもできず、映画鑑賞も音楽鑑賞も芸術鑑賞もできません。音も光も何も感じることはありません。何もできないし、何も感じることもできません。物質的な肉体がないということですから、そもそも意識や感覚の一切がなく、完全な無です。生まれてこられたから、あなたは今ここにいる。生まれてこられたから、あなたは今ここにいます。体があり、心があり、精神があります。五感を通して様々な刺激を感じることができます。意識があり、感覚があり、喜怒哀楽があります。思考することができ、行動することができます。この世でいろいろなことができ、様々な人生ドラマを楽しめます。あなたも、あなたの周りにいる人も、みんなこの世にいる人ばかりです。生まれてこられたこと、生きていることは当たり前のことに思うかもしれませんが、誤解です。生まれてこられただけで最高にラッキーです。宝くじ一等に当選するより、はるかに幸運な出来事です。当たり前のことですが、改めてこの事実に気づくことです。この世に生まれてこられたことに感謝して素晴らしい幸運を喜び、人生を満喫してください。もちろん、産んでくれた親にも感謝しましょう。人生には辛いことや苦しいこともありますが、生まれてこられた幸運に気づけば、ネガティブも吹き飛びます。この世に生まれた最高の幸運に比べれば、人生のトラブルなんて可愛いものです。生まれてこられたことは、それだけで最高の幸運を手にしたのと同じです。生まれてこられた幸運に気づけば、人生の幸福感が高まります。この世に誕生した時から、あなたは最高の幸運を手にしているのです。生まれてこられた幸運に気づく。幸運体質になる30の方法。その3。宿題を自分磨きのゲームと言い換えるだけで面白くなる。宿題という言葉はどことなく嫌な印象があります。昔から宿題が登場するのはネガティブな場面が多い。強制、命令が伴う場面が目立ちます。学校では先生から宿題を出されます。次の授業までに宿題をやってきなさいと言われるでしょう。宿題を忘れたり、できてなかったりすると叱られます。居残りをさせられたり、再試験をさせられたりします。家では親からは宿題をしなさいと言われます。ガミガミ言われると、かえってやる気がそがれます。宿題と何度も言われるので仕方なくイヤイヤするといったところがあります。昔から宿題という言葉はすっかり悪者扱いされてきました。そうした状況のためでしょうか。 宿題という言葉に好印象を持つ人は少ない。宿題イコール嫌なことと考える人が多い。宿題という言葉を聞いただけでストレスを感じる人も多いのではないでしょうか。もし宿題に心があるとすれば、肩身の狭い思いをしているに違いありません。ここで宿題の印象を変える方法があります。宿題を別の言葉に言い換えてください。自分磨きのゲームと言い換えればいいのです。宿題を自分磨きのゲームと言い換える。宿題を自分磨きのゲームと言い換えてみてください。言葉は違いますが、どちらも本質は同じです。宿題は自分磨きのゲームです。ゲームという言葉には明るい響きがあって面白そうな印象があります。自然とワクワクした気持ちになってくるでしょう。有意義で楽しい時間を送れそうな感じがあります。どんな宿題も見方を変えれば自分磨きのゲームです。宿題と思えば暗い気持ちになりますが、自分磨きのゲームと思えば明るい気持ちになるでしょう。ゲームと聞いただけで楽しそうに感じて心が躍ってくるでしょう。早くやってみたいと思い、自然と積極的な気持ちも生まれてくるはずです。自分磨きのゲームと思えば面白そうに感じてやる気も出てきます。どんな宿題も見方を変えれば自分磨きのゲーム。先生から宿題を出されたら自分磨きのゲームだねと考えましょう。宿題がたくさん出たなら自分磨きのゲームをたくさん楽しめると考えましょう。自然と意欲や熱意も出てきてモチベーションもアップします。宿題を自分磨きのゲームと言い換えるだけで面白くなるのです。ゲームの上達に比例して成績も上がっていく。宿題は自分磨きのゲームです。どんな宿題も自分のためになります。ゲームですからワクワクしながら取り掛かりましょう。心から楽しむことに集中しましょう。時々難しい問題も登場しますが、ゲームですから当然です。簡単に諦めません。頭に汗をかいて何とかクリアしてください。クリアできれば成長というご褒美が待っています。何度か繰り返していくうちにスムーズに解けるようになったり、スピードが速くなったりします。自分磨きのゲームを楽しめば楽しむほど知識が身について賢くなっていき、どんどん頭が良くなります。宿題は自分磨きのゲームと考えてください。自分のためになるのですから、やらなければ損です。わからなかったことがわかるようになる快感が味わえます。今まで見えなかったことが見えるようになる喜びが味わえます。ゲームの上達に比例して成績も上がっていくのです。宿題を自分磨きのゲームと言い換え、ワクワクしながら楽しく取り組む。幸運体質になる30の方法。その4。最悪は悪運を招く邪悪の言葉。最高は幸運を招く魔法の言葉。最悪という言葉を軽い気持ちで使う人がいます。雨が降ってる。最悪。服に汚れがついちゃった。最悪。上司から残業を頼まれた。最悪。言わんとしていることはわかるのです。本人としては嫌な気持ちや残念な気持ちの表現として使っているのでしょう。困った。がっかりだ。運が悪い。という意味で使っているのでしょう。人間ですから嘆きたい時があるのは当然のことです。よくある日常会話のワンフレーズですが、実はここに落とし穴があります。最悪には強いネガティブな意味があります。最悪とは言葉の通り最も悪い状態ということです。それ以上悪い状態はないことを意味します。自分が発した言葉を自分が聞くことになるため、日頃から最悪最悪と言っていると嫌な気分が増長されます。周りの人も最悪という言葉を聞かされると嫌な気持ちになったり、パワーを奪われたりするでしょう。あの人の近くにいるとなんだか疲れるということになり、距離を置かれます。言えば言うほど自分を不快にさせることになり、嫌な空気を広げることにもなり、さらなる悪運を招くことになるのです。最悪という口癖があるなら見直しをお勧めします。辛いことがあって嘆きたいときは、困った、参った、ついてないといった優しい表現に言い換えておくのが無難です。最高は気軽に言った方がいい。積極的に使った方がいい言葉があります。最高という一言です。最高とは言葉の通り最も良い状態ということです。言葉の意味のまま考えると一番良い時に限定されて滅多に使えないはずですが、遠慮はいりません。最高は褒め言葉です。実に良い、素晴らしいという意味があります。最高という言葉はポジティブな意味があるので、どんどん積極的に使って構いません。この料理美味しいね。最高だね。仕事は素晴らしい。最高だね。最高に嬉しい。ここに来るといやいやされるな。最高にリラックスできる。素晴らしい風景だね。最高の眺めだね。最高は言いすぎて困ることはありません。最高という言葉を口にすると、自分で自分にポジティブなニュアンスを言い聞かせることになります。言えば言うほど元気やパワーが出ます。喜びや感動がアップして明るい雰囲気も広がります。ポジティブな言葉なので、そばで聞いている人も明るい気持ちになったり、元気やパワーをもらえたりします。 最高は幸運を招く魔法の言葉なのです。最悪という言葉はできるだけ使わないようにする。最高という言葉はどんどん積極的に使っていく。幸運体質になる30の方法。その後、できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないだけ。あなたにはできないと思っていることがあるでしょう。それは本当に不可能なことなのでしょうか。いいえ、誤解です。悪い思い込みです。まず、できないと思い込んでいる自分に気づいてください。まだ実際に試してもいないのに、できないと思うのはよくありません。できないと思っていることの正体とは？できないと思っていることの正体は何か？悪い妄想です。頭の中で悪い方に考え、暗い未来を想像して大げさに膨らませています。できないだろう。できないに違いない。できないに決まっている。見た目や印象だけで悪い方に決めつけています。確かにうまくいく可能性が低ければできないと思うのも無理はないでしょう。難しそうだったり面倒くさそうだったりするとついネガティブに考えてしまうもの。実力が全く足りなかったり難易度が高すぎたりすることだったりすれば可能性が感じられないのも無理はありません。しかし実際に試してもいないうちからできないと決めつけるのはよくありません。思っていることでも何度も強く念じていると現実味が帯びて本当のことのように感じてきます。できないかもしれないができないに違いないに変わっていく。不安が確信に変わっていき、やる前から諦めてしまいます。できないという弱音は実際にやってみた人だけが言えるセリフです。実際にやっていないならできないと言い切るには早すぎます。自分の思い込みに気づき、可能性を解き放とう。勝手にできないと思い込まないでください。悪い思い込みをしていることに気づいてください。あなたは自分の可能性を封印しています。メンタルブロックを外してください。できないと思い込んでいるだけです。実際に経験していないことは何でも難しそうに見えるもの。あなたは悪い思い込みにとらわれているだけです。やる前から不可能と決めつけています。自分から可能性を捨てている状態です。これほど愚かなことはありません。何事も実際にやってみることが大切。できないと諦める前にまず実際にやってみましょう。何事も実際にやってみることが大切です。頭で思っているのと実際にやってみるのとでは違います。実際にやってみると本当の手応えがわかります。難しそうに見えても意外と簡単にできてしまうかもしれません。時間がかかりそうなことでも意外と短時間でできてしまうこともあります。思っていたのとは違った結果が得られることも少なくありません。本当の現実に気づいてください。悪い思い込みを吹き飛ばしてください。封印を解き放ち、可能性の扉を開きましょう。できないのではありません。実はできます。できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないだけです。できないと思っていることのほとんどはできないのではなく、やらないだけという事実に気づく。幸運体質になる30の方法。その6。自信のないことはやめておくではなく、とりあえずやってみるでいい。自信のないことがあったときどうするか。ここは運命を左右する大事な場面です。自信のないことは遠慮がちになることが多い。自信がないのでやめておく。自信がないのですから無難に遠慮するケースが多いでしょう。自信がないのですから否定的な考え方になることが多いもの。ここに人生を変えるポイントがあります。自信がないことは確信を持てないというだけに過ぎません。自信がないからといって不可能とは限りません。最初は不可能であってもずっと不可能のままとも限りません。自信がないとき、とっさに遠慮してしまうと、掴みかけていたチャンスを逃すことになります。口癖になっていると、多くのチャンスを失うことになります。職場で遠慮の発言をすると、相手からやる気がないと誤解され、評価に影響することもあります。自信がなくても意外とできてしまうこともある。自信がないからできないとは限りません。自信がなくても意外とできてしまうこともあります。最初はできなくても、だんだんできるようになることもあります。初めて自転車に乗れるようになった時のことを思い出してください。乗れるようになるだろうかと不安でいっぱいだったでしょう。最初は補助輪がないと乗れませんでした。恐る恐るペダルを踏んでたどたどしい乗り方をしていたはずです。そんな自信のない状況でも何度か練習していくうちにハンドル操作が上手くなっていったでしょう。バランス感覚がつかめるようになったでしょう。ある時から補助輪なしで乗れるようになったはずです。とりあえずやってみるという軽い気持ちで始めたから上達しました。最終的に乗れるようになって自信がつきました。だんだん慣れる、だんだん分かるようになる、だんだんできるようになる、です。もし最初からやらないという選択をしていればずっと自転車に乗れませんでした。今でも自転車に乗れていなかったことでしょう。同じことが仕事でも人生でも言えるのです。自信のないことはとりあえずやってみるでいい。 自信がないことだからといって絶対できないとは限りません。自信のないことがあれば軽い気持ちで取り組んでください。とりあえずやってみますでいいのです。軽いフットワークで取り掛かりましょう。ちょっと試してみるという感じで OK。 うまくいかなくてもいいのです。それはそれで仕方ありません。失敗しても命までは取られません。恥ずかしい目にあっても笑って済ませばいいこと。痛みや損失はあっても小さなことでしょう。面白い話ネタができたという考え方もできます。実際にやってみれば結果に関わらず経験が残ります。これはこれで前進です。自信のないことはとりあえずやってみるでいい。とりあえずやってみるという口癖を身につけておきましょう。飲み屋に行ってとりあえずビールと注文するような感覚でいいのです。自信のないことはとりあえずやってみるという流れで行動していきましょう。できるできないは後の話です。自信のないことはやめておくではなく、とりあえずやってみるでいい。とりあえずやってみるという軽い気持ちで取り組んでみるから未来が開けます。面白い人生が待っています。自信のないことはやめておきますではなく、とりあえずやってみますと答える。幸運体質になる30の方法。その7。占い師から良い予言をされたら科学的根拠を求めず素直に信じる。占い師から良い予言をされたら素直に信じてください。そこで科学的根拠を求めるのはよくありません。どうしてですか、科学的なご説明をお願いしますなど問い詰めると占い師は眉を潜めるでしょう。それは占い師に対して失礼です。あなたの言っていることは疑わしいと言っているのと同じこと。どんなに良い予言も科学的根拠を求めたら興ざめです。科学的根拠を求めるなら最初から占い師に頼らないことです。水晶であれ、税畜であれ、タロットであれ、結果は結果です。良い予言が出たのですから素直に喜んで信じるのが一番です。人生を変えるチャンスが来ると言われたらとにかく信じましょう。近い将来も敵が訪れると言われたらとにかく信じましょう。もうすぐ素晴らしい出会いがあると言われたらとにかく信じましょう。占い師は心の不安を取り除き元気に明るくなってもらうのが仕事です。相談者の背中を押して行動を促すのが仕事です。お金を払って占ってもらっているにもかかわらず、肝心の結果を疑っては占ってもらう意味がありません。占い師からせっかく行動のきっかけを作ってもらったのですから、次はあなたの番です。良い予言をされたら、はい、わかりました、勇気を出して頑張ってみます、ありがとうございますでいいのです。科学的根拠を求めず良い予言を信じれば現実のものとなります。背中を押してもらったらあとは前を向いて進むだけです。信じれば信じるほど引き寄せの力が強くなります。予言の通り良いことが現実に起こるのです。占い師から良い予言をされたら科学的根拠を求めず素直に信じる。幸運体質になる30の方法。その8。否定や反論は運を下げる行為。肯定や同意は運を上げる行為。幸運体質を目指す上で避けておきたいコミュニケーションがあります。否定と反論です。どちらも日常的によく聞かれますが、安易な発言には十分注意してください。相手の話を否定していませんか？違います。納得できません。そう思いません。相手の発言を認めたくないとき、ぴしゃりと否定の言葉を放つことがあるかもしれません。受け入れがたい話があれば、とっさに否定したくなるものです。否定だけで気持ちが収まらないときは、立て続けに言い返すこともあるでしょう。でも、だって、しかし、自分の考えを分かってもらいたくて反論することもあるのではないでしょうか。もちろんストレートに自分の考えを述べるのもいいですが、運気のことを考えるなら注意が必要です。否定や反論は運を下げる行為です。自分では普通にしているつもりでも回り巡って自分の運を下げることになります。運は人が運んでくるもの。否定や反論すると相手をムッとさせてしまいます。頑固でわがままな印象も強くなるでしょう。否定や反論をされて嬉しい人はいません。言葉がトゲトゲしくきつい印象があります。相手に不快感を与えてしまい、この人に協力したくないと嫌われます。運は人が運んできます。否定や反論すればするほど人が離れていき、同時に運も離れていきます。肯定や同意は運を上げる行為。運を上げるには、まず肯定が大切です。賛成です。いいですね。素晴らしいですね。肯定はそれは価値があることですね、というニュアンスを伝えることになります。相手は自分が認められたと嬉しい気持ちになってにっこりしてくれるでしょう。肯定の言葉を使うことも大切です。なるほど。そうですね。わかりました。同意の言葉には爽やかで素直な印象があります。響きが良くて聞いていて心地よく、相手はもっと話をしたくなるでしょう。肯定や同意の言葉にはポジティブな印象があります。肯定や同意の言葉を増やしていけば、コミュニケーションが活性化され人間関係が良好になります。 運は人が運んでくるものであることを思い出してください。肯定や同意をすればするほど人が近づいてきて人脈にも恵まれます。結果としてあなたのところに運が運ばれるようになってくるのです。否定や反論が必要になったとき、時には否定や反論が必要になることもあるでしょう。見境なくなんでも受け入れるわけにはいきません。否定せざるを得ない、どうしても反論したいという時もあるもの。やむを得ず否定や反論をするなら順番がポイントです。まず肯定や同意で受け止めてからその後に否定や反論をするようにしましょう。なるほど、そうですねという定番の言葉で構いません。一旦受け止めることでネガティブな印象が緩和されます。最初に相手の意見を受け入れておくことでその後に続く否定や反論の言葉も受け入れてもらいやすくなります。否定や反論をゼロにできなくても減らしていくことならできるはずです。できるだけ否定や反論を減らして、できるだけ肯定や同意を増やしていきましょう。自然と幸運体質になってきます。否定や反論は減らしていく。肯定や同意を増やしていく。幸運体質になる30の方法。その9。嫌だなと面倒くさいなは似て非なるもの。心の声を区別する。気が進まない時に思う心の声があります。嫌だな。面倒くさいな。どちらもよくある心の声でしょう。どちらも気が進まないという点は同じです。似たような意味なので混同している人も多いのではないでしょうか。だからこそ要注意です。嫌だなと面倒くさいなは似て非なるものです。混同しないことです。本質は違うためそれぞれ区別することが大切です。嫌だなと思う気持ちの正体とは、嫌だなと思う気持ちの正体は何か。嫌悪感です。生理的な拒否反応です。つまり嫌いなことだということです。近寄ってはいけない、関わってはいけないと心が叫んでいます。生理的な拒否反応はどうしようもありません。気合や根性といった精神論で解決するものではありません。嫌なことを無理やり頑張ったところで幸せにはなれません。苦痛や不快感があってストレスに苦しむことになり、精神衛生上よくありません。嫌悪感が増してますます嫌いになるだけです。嫌だなと思う気持ちはやめた方がいいよという心の本音です。心の声に従い、できるだけ関わらない方がいいでしょう。仕事の都合で仕方ない時もありますが、なるべく距離を置いたり頻度を減らしたりするのが得策です。面倒くさいなと思う気持ちの正体とは、面倒くさいなと思う気持ちの正体は何か。惰性です。心のたるみです。惰性ですからそのままにしたところで仕方ありません。放置しているとますますだらける一方です。面倒くさいなと思うことはどうするか。面倒くさいことでもやるべき仕事ならさっさと取り掛かりましょう。後回しにしたところでやらなければいけないことに変わりありません。ストレスや抵抗感はあるかもしれませんが、与えられた仕事であればきちんと取り組むことです。ビシッと気持ちを引き締め気合を入れましょう。だらけた気持ちは引き締めるのが正解です。面倒くさい仕事ほど早めに取り掛かるのが正解です。早めに取り掛かった分だけ早く終わります。面倒くさいなと思うことならしっかり気持ちを引き締めましょう。自分の本音に気づくことで人生の選択が上手になる。心の声に耳を傾けてください。あなたの心が叫んでいるのは嫌だな、面倒くさいなのどちらでしょうか。心の声を区別して適切に対処してください。自分の本音に気づくことで人生の選択が上手になります。嫌だな、面倒くさいなを区別する。幸運体質になる30の方法。その10。うまくいきそうになくても挑戦しよう。成功することではなく挑戦することが重要なのだ。挑戦するかどうかを成功しそうかどうかで決める人がいます。うまくいきそうなら挑戦する。うまくいきそうになければ挑戦するのはやめておく。うまくいくかどうかで判断しようとしています。成功イコール価値がある、失敗イコール価値がないという考え方になっています。しかし、この考え方には要注意です。成功するかどうかで物事の価値を決めるのはよくありません。世の中には成功しなくても価値のあるものがあります。それが挑戦です。挑戦は結果に関わらず価値のある行為です。たとえ失敗で終わっても価値があります。うまくいきそうになくても挑戦しよう。うまくいかなくてもいいのです。失敗で終わってもいいのです。成功することではなく挑戦することが重要だからです。勇敢なアクションを起こしたという事実が大切です。初めてする経験によって新鮮な刺激が得られます。前向きな行動によって新しい変化が生まれます。新しい世界を知ることで新しい知見が得られます。未知の領域に飛び込むことで精神力が鍛えられます。度胸が鍛えられ勇気が身につき心がレベルアップします。思いがけない何かと出会うこともあるでしょう。未知の領域ですから意外な発見はよくあることです。 挑戦にあるのは前進のみです。学び、成長という意味において、挑戦はプラスしかありません。挑戦をすればするほど、どんどんプラスが積み重なります。勇敢なアクションを起こした事実は、あなたの血となり肉となります。挑戦するかどうかをうまくいくかどうかで決めないこと。結果に惑わされないでください。挑戦するかどうかをうまくいくかどうかで決めないでください。結果は忘れてください。結果は後回しです。結果が良かろうと悪かどうと重要なことではありません。成功しようと失敗しようとどちらでもいい。挑戦という取り組みそのものに価値があるからです。挑戦は前進しかない。挑戦に後退はありません。挑戦は前進しかありません。プラスしかないのですから早い者勝ちです。挑戦する機会があればどしどし取り組んでいきましょう。挑戦すればするほど人生の駒を前に進めることができます。成長も促され、どんどん人間力が鍛えられていきます。恐怖で勇気が出ないなら目をつぶりながら飛び込めばいいだけです。どうか安心して挑戦してください。失敗しても命まで取られるわけではありません。少し痛かったり恥ずかしかったりする程度です。挑戦は常にプラスしかありません。うまくいくかどうかに関わらず、どんどん挑戦していきましょう。うまくいきそうになくても将来の成長と発展を見込んであえて挑戦したい。成功することが重要なのではありません。挑戦することが重要なのです。うまくいくかどうかに関わらず、とにかく挑戦する。幸運体質になる30の方法。その11。意見を否定されたと考えるからムッとする。自分とは違う意見と考えればうなずける。自分の意見を述べたところ否定されることがあります。それは違うよ。賛同できない。納得できません。この時意見を否定された。と感情的になる人がいます。確かに相手からノーを突きつけられるのは気持ちがいいものではありません。大なり小なりストレスを感じるもの。意見を否定されると自分まで否定されたように感じることもあるでしょう。特に厳しい言葉でストレートに否定されると攻撃されたように感じて頭に血が昇る人もいるはずです。しかし意見を否定されたという考え方はよくありません。意見を否定された時の考え方を改めてください。意見を否定されたと考えるのではありません。自分とは違う意見と考えましょう。自分とは違う意見と思えば冷静になれる。意見を否定されたとき、ネガティブに受け止めないでください。意見を否定されても否定的に受け止めないでください。自分とは違う意見というだけのことです。相手は攻撃するつもりで言っているわけではありません。あなたを否定しているわけでもなければ、あなたを恨んでいるわけでもありません。自分の意見がすべて正しいと思わないことです。人によって価値観は違うのですから、考え方もそれぞれです。意見がすれ違うことも当然あります。意見を否定されたとき、意見を否定されたと考えるのではありません。自分とは違う意見と考えましょう。冷静な気持ちを取り戻せます。落ち着いて考えることができるようになります。客観的な目を持って落ち着いて考えれば感情的になることもありません。素直にうなずけすんなり飲み込めるのです。自分とは違う意見と接したときどうするか。人とのコミュニケーションでは自分とは違う意見と接することがあるものです。大切なのは自分とは違う意見と接したときの対応です。不愉快だと眉間にシワを寄せてスルーするのではありません。なるほどとうなずいて吸収しましょう。自分とは違う意見はあなたの視野を広げるために役立ちます。むしろ異なる意見と接することができたことを貴重な機会と捉え感謝することです。へえ、面白い意見ですね。なるほど、そういう考え方もできますね。いいですね、参考にさせていただきます。意見を否定されても自分とは違う意見と思えば不思議と受け入れられるようになります。納得して聞けるようになり思考の幅が広がります。思考の幅を広げることは自分の器を大きくすることと同じです。否定的な意見を言われることが学びの機会になります。あなたの中に新しい色が取り込まれることで考え方が洗練されるのです。意見を否定されたとき、意見を否定されたと考えるのではなく、自分とは違う意見と考える。幸運体質になる30の方法。その12。今日の占いで悪い結果が出てもへこまない。むしろバネに変えよう。今日の占いで悪い結果が出ることがあります。あまりいい気持ちがしないものです。今日は嫌な一日になるでしょうと言われているような感じがします。何か嫌なことが起こりそうな予感がします。心が曇ってもやもやした気持ちになります。せっかく気持ちよく一日をスタートしようとしていたのに朝からテンションが下がります。不吉なことが起こりそうな不安が広がって心の中がそわそわしてくるでしょう。トラブルやアクシデントに怯える一日になってしまいます。少なくともいい気分ではないはずです。しかし、ここで真に受けてはいけません。 今日の占いで悪い結果が出たとしても 100% 当たるわけではありません。あなたがやるべきことは今日の占いに惑わされないこと。今日の占いで悪い結果が出ても惑わされてはいけません。へこむ必要もありません。今日の占いで悪い結果が出たらむしろバネに変えましょう。あなたがやるべきことは占いの結果を裏切る一日にすることです。悪い一日になるなんて嘘だ。それを私が証明してやる。目線を上げて心に火をつけてください。今日の占いで悪い結果が出ても真に受けず、むしろ良い一日になるよう奮起するのです。占いの結果が悪くても良い一日にしてしまう。朝は一日が始まったばかりです。あくまで占いは占いであり、確定した結果ではありません。悪い結果を跳ねのけてやると考えましょう。占いで悪い結果が出てもそのまま信じるのではなく、バネに変えることが大切です。反骨精神を発揮して良い一日にしてしまうのです。ポジティブになって笑顔を心がけましょう。やる気を出して積極的に行動していきましょう。メラメラ情熱の炎を燃やしてビシッと気合も入れましょう。そうすれば普段より素晴らしい一日にできる可能性があります。今日の占いで悪い結果が出たことは幸せなこと。運任せ、成り行き任せの人生にするのではありません。自分の意志と努力で道を切り開く人生に変えるのです。むしろ悪い結果が出たことをバネに変えたい。一日の成り行きを運任せにするのではなく、自分で積極的に動いて良い方向に持っていきましょう。そうすればあなたは一皮むけます。新しい自分に生まれ変わるチャンスになります。今日の占いで悪い結果が出てもバネにして良い一日になるよう奮起する。幸運体質になる30の方法その13。最初に浮かんだ答えはおおむね正しい。試験でよくある失敗パターンがあります。試験の4択問題で最初に思いつく答えがあります。問題文を読んだ瞬間、正解は3番だろうとすぐわかります。ところが後で見直すと、やっぱり2番の方が正しい気がすると考えが変わり、回答を書き直します。ここで失敗します。いざ答え合わせをしてみると、最初に選んだ答えが正しかったことがわかって悔やみます。最初に選んだ選択肢が正解だった。書き直さなければよかった。きっとあなたも何度も経験があるでしょう。最初の答えを書き直すと大抵後悔するのが試験の定番です。これは試験に限った話ではありません。人生においても同じです。一度決めた答えを後から変えない。最初に決めた答えを後から変えないことです。例えばレストランでメニューを選ぶときです。最初にこれを食べてみようと決めたら後から変更しないことです。考えれば考えるほど邪念が浮かんできて、正しい選び方を妨げます。時間をかければかけるほど目移りして、純粋な気持ちがくすんでいき、本当に食べたいものがわからなくなってきます。後から目移りしそうになっても自分の直感を信じることです。最初の答えがおおむね正しい。直感を生かすなら最初に選んだ答えを後から変えないことです。そして一度決めたらその選択が正しいと思うようにしてください。少しくらい気の迷いが生まれてもこれでいいと貫くことも大切です。最初に浮かんだ答えには直感的になるため、自分らしい選択にもなりやすい。パッと見た瞬間、最初に浮かんだ答えを大切にしましょう。 100% 正しいわけではありませんが、少なくとも高確率で正しいのは間違いありません。最初に浮かんだ答えはおおむね正しい。最初に浮かんだ答えを変更しないでください。迂闊に変更すると後から悔やむことになるでしょう。後で変更したせいで今まで何度も痛い目に遭ってきた過去がその証拠です。心の迷いで変更した結果、悔しがった経験があるでしょう。明らかに間違いであれば別ですが、心の迷いという程度であればそのままにしておくのが賢明です。しばらくしてから変更しなくてよかったとほっと安心する自分と出会えます。最初に浮かんだ答えはおおむね正しいのです。一度決めた答えを後から変えない。幸運体質になる30の方法その14。間違い電話は神様からの抜き打ちテスト。ある時間違い電話がかかってくることがあります。間違い電話にどう対応していますか。誰だろうと思って電話を取り、間違い電話と分かった瞬間は独特の脱力感があるものです。無駄な仕事を増やさないでほしい。きちんと番号を確認してからかけてほしい。迷惑を感じてムッとする人もいるかもしれません。しかしここは大切な場面です。間違い電話にムッとしてはいけません。神様からの電話だからです。間違い電話は神様からの抜き打ちテスト。単なる間違い電話に思えますが、実は違います。神様があなたの寛容の心を確かめるために抜き打ちで電話してきました。相手は人のように思えますが、実は人に化けた神様です。表向きは間違い電話に思えますが、実際は神様からの抜き打ちテストです。間違い電話の対応であなたの運が変わる。 間違い電話がかかってきたとき、どんな対応をするかです。むっとしたら不合格です。忙しいときに限って、間違い電話がかかってくると、よりによって、こんなときに、と不快に感じるでしょう。神様は、まだまだ、心が小さいね。とても、残念、とがっかりします。冷たい対応になるのは、もっと、よくありません。態度が悪か、多罰として、あなたから運を取り上げます。心よく対応できれば、合格です。神様は、心が広いね。素晴らしい、と、喜びます。ご褒美として、素晴らしい運をプレゼントしてもらえます。間違えた相手に優しく対応できれば、なお、良好です。相手が、電話番号を間違えました、と言ってきたとき、大丈夫です。気にしないでください、と声をかけることです。間違い電話がかかってきたときは、丁寧な対応を心がけましょう。運を取り上げられるか、プレゼントしてもらえるかの分かれ目です。間違い電話がかかってきたら、神様からの抜き打ちテストだと考え、優しく丁寧に対応する。幸運体質になる30の方法。その15。うるさい場所では集中できないのも当然。集中できなくて悩んでいるとき、振り返ってほしいことがあります。うるさい場所にいないでしょうか。人の話し声がうるさい。大音量の音楽が流れている。生活音が賑やかでガヤガヤしている。大きな音は集中を妨げます。音がするたびに気を取られ集中を奪っていきます。限度を超えるとストレスを感じてイライラしてきます。うるさい場所にいれば集中できなくて当然です。もともと集中力のある人でもうるさい場所ではギブアップです。音は集中力に影響する重要ポイントの一つ。音は集中力に影響する重要ポイントの一つです。集中しないのは気合が足りないからだという人もいますが誤解です。集中力は気合や根性で何とかなるものではありません。集中力の問題が精神論で解決するなら誰も苦労しません。好きなことならうるさい場所でも集中できるはずだという考えも安易です。大きな音は大きなストレスがあるため集中力に悪い影響を与えます。たとえ好きなことであっても大きな音でうるさいと帳消しにするほどのインパクトがあります。目は意識をすればまぶたで閉じることができますが耳は覆いがないため開いたままです。耳栓でもしない限り自然と音が入ってきます。大きな音であればあるほど大きなストレスになり集中を奪っていきます。大きな音は集中力の大敵。改めて自分の環境を振り返ってみてください。集中力がないと悩む人は集中力がないのではなくうるさい場所にいることが原因ということがあります。音は見ることも触れることもできないため意外な盲点になっていることがあります。大きな音は集中力の大敵です。音が集中力に与える影響は甚大です。うるさい場所にいるなら場所の移動をお勧めします。集中に最適な場所。集中に最適な環境は静かな場所もしくは落ち着いた場所です。基本は完全に音がしない場所です。音がするとしても落ち着いた BGM が流れる程度がいいでしょう。落ち着いた BGM は人の集中力を高めることが科学的に確認されています。集中できない悩みは場所を変えただけであっさり解決することが少なくありません。歌詞が含まれている音楽には要注意。歌詞が含まれる音楽には注意してください。静かで落ち着いている音楽なら歌詞が含まれているものでもいいような気がしますが油断できません。歌詞が含まれる音楽は言葉として認識しようとするため集中が妨げられます。眠気覚ましにはなりますが集中力には悪影響です。たとえお気に入りの音楽であっても歌詞が含まれている音楽は避けておくのが無難です。うるさい場所にいるなら静かな場所や落ち着いた場所に移動する。歌詞が含まれる音楽には注意する。幸運体質になる30の方法。その16。仕事の差がつくのは緊急ではないが重要な仕事にある。緊急ではないが重要な仕事に取り組んでください。仕事の差はどれだけ普段から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでいるかで決まるからです。仕事の種類は大きく4種類あります。1. 緊急であり重要な仕事。トラブル対応、クレーム対応、納期の迫った仕事。2. 緊急ではないが重要な仕事。勉強、スキルの習得、良好な人間関係の構築。3. 緊急ではあるが重要ではない仕事。来客対応、メールの返信、生産性の低い会議。4. 緊急でも重要でもない仕事。インターネットの閲覧、ダラダラした雑談、暇つぶしのゲーム。優先度が低いと後回しにされやすい。私たちは、まず、緊急の仕事から取り掛かります。緊急性のある仕事は、やる気のあるなしに関わらず、即時の対応が必要です。後回しにしたくても、難しいものも多い。とりわけ、緊急であり、重要な仕事は、一切の後回しが許されません。待ったなしの対応が求められ、1分1秒が重要です。もちろん、正しい選択であり、当然のことです。 一方で、緊急でない仕事は後回しにしがちです。私たち人間は元来怠け者です。優先度が低いと心の緩みが生まれます。今やらなくてもいいよね。後からしよう。時間がある時でいいよね。自分にとって都合のいい言い訳を並べます。結局、サボることになるのです。仕事で差がつくのはここです。緊急性に惑わされてはいけません。緊急でなくても重要であれば日頃からきちんと取り掛かっておくことです。いかに普段から緊急ではないが重要な仕事に取り組めているかです。今すぐ必要とされなくても重要である限り無視できません。力をつけスキルを身につけ準備を整えておくことです。日頃からコツコツ取り組んでおけばいざ必要になった時スムーズに対処できます。確実に実施でききちんと成果を出せます。時には限界を超えた結果を出せることもあります。緊急ではないが重要な仕事をサボっているといつか大変なことになる。緊急ではないが重要な仕事をサボっているといつか大変なことになります。いざ大事な場面になったとき準備不足で慌てることになります。もたもたして遅れを出してしまいます。おろおろして余計なミスをしてしまいます。チャンスが巡ってきてもうまく活かせなくなります。仕事の成果につながるのはいかに日頃から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでいるかです。こんなことになるのなら普段からやっておくべきだったと後悔することになるのです。緊急ではないが重要な仕事とは、緊急ではないが重要な仕事には以下のような種類があります。知識やスキルの習得、体力の増強、良好な人間関係の構築、事故の防止対策、手順書の作成、仕事の準備や計画、どれも地味で地道な努力が必要なものばかりですが間違いなく重要です。仕事の差がつくのは、こうした仕事をいかに普段からできているかです。時間に余裕ができれば、緊急ではないが重要な仕事をする癖をつけておくといいでしょう。そういう思考習慣を身につけ、生活パターンとして組み込んでおくことです。タイムマネジメントが上手くなり、時間を有効に活用できます。下準備ができていれば、いざ必要になった時、スムーズに対処できます。日頃から、緊急ではないが重要な仕事に取り組んでおく。幸運体質になる30の方法。その17。水の出しっぱなしをもったいないと思わない人は幸せになれない。水の出しっぱなしをする人がいます。無駄に流れている水を見てもったいないと思っていません。水はいくらでもある。どこにでもある。特別なものではないと思っています。残念ですが、こういう人は幸せになれません。水の出しっぱなしをもったいないと思わない人は幸せになれません。水に対する感謝がなければ幸せになれない。幸せになるためには日常にある当たり前の恩恵に気づくことが大切です。水の出しっぱなしをもったいないと思わない人は当たり前の恩恵に気づいていない。感謝していないということです。蛇口をひねって水が出ることを普通のことと思っています。使ってもいないのに流れ続ける水を見て何とも思わないのは当たり前の恩恵に対して感謝を忘れている証拠です。たかが水と思っています。水はいくらでもあると思っています。水に対した価値はないと思っています。どれも誤解です。たかが水と思わないことです。人は水なしでは生きていけません。水はいくらでもあるわけではありません。水は有限です。雨が降らず水不足が続けば水の供給がストップします。水に対した価値はないと思うのも誤解です。水は命の源です。人の体の 60% は水でできています。水がなければ人は生きていけません。水に対する感謝がなければ幸せになれないのも当然です。水の出しっぱなしをもったいないと思わないことがそれを証明しています。水にもお金がかかっています。無駄に水を垂れ流すことはお金の無駄遣いをしているのと同じこと。水の無駄遣いと水道代の無駄遣いという二重の無駄遣いが行われている状態です。これを何とも思わない方がはるかに問題です。現代社会の贅沢病にかかっています。水の出しっぱなしをしない人になる。もったいないという気持ちを持つことです。水の出しっぱなしをもったいないと思う人になることです。必要ないときはきちんと蛇口の水を止めましょう。ケチケチしているのではありません。水を大切に思っているのです。心が狭いのではありません。心が豊かなのです。水の出しっぱなしをしない人になることです。水の出しっぱなしに心当たりがある人は今すぐ改善しましょう。水の出しっぱなしをもったいないと思える人が幸せになれる。もったいないという気持ちを持って、こまめな節水を心がけましょう。別に難しいことではありません。水を使わないとき、止めるだけでいいのです。誰でも簡単にできることですね。必要なのは意識だけです。こまめな節水を心がけることです。少しでも水の無駄遣いを減らしましょう。幸せになるためには当たり前の恩恵に気づいて、きちんと感謝することが大切です。 水の出しっぱなしをもったいないと思える人が幸せになれます。水を使わないとき、きちんと止める。幸運体質になる30の方法。その18。価値観が変わることを生まれ変わるという。あなたの価値観が変わったのはいつですか？それはどんな出来事でしたか？生まれ変わるという言葉には、別人のようになる、見違えるほど変わるというイメージがあるでしょう。大きく変わるイメージがあるためでしょうか？見た目や外見が変わることを指すと考えている人がいます。もちろん、見た目や外見が変わることも生まれ変わることの一つですが、その限りではありません。大切なポイントを見落としています。内面が変わることを言います。価値観が変わるだけでいいのです。価値観とは何か。価値観とは何に価値を認めるかという考え方のことを言います。価値観は人の根幹に関わることです。軸であり、考え方であり、生き方です。価値観の変化は内面の大改革です。そのため価値観が変われば、見た目や外見は同じでも内面がガラリと変わったことになります。生まれ変わったことになります。価値観が変わるなら、時間やお金をかけるだけの価値がある。どんどん価値観を変えてください。価値観が変わりそうなことにどんどんチャレンジしていきましょう。価値観が変わることなら、時間やお金をかけていい。価値観は人生観にも通じることですから、時間やお金をかけるだけの価値があります。価値観が変わったという瞬間をたくさん作ることです。価値観が変わる瞬間は滅多にありませんが、だからこそ意識的に作っていくことが大切です。価値観が変わった瞬間はすぐわかります。が、ツンと頭を殴られたような衝撃があります。あまりの衝撃に呆然とし、しばらくフラフラします。急に世の中の見方が変わります。同じ景色を見ているのに違った印象を受けます。まさしく生まれ変わるという状態に至るのです。価値観を変えるためには、価値観を変えるためどうすればいいか。さまざまな刺激に触れることが大切です。本から素晴らしい考え方を学び、価値観が変わることがあります。ユニークな人と出会って価値観が変わることがあります。素晴らしい映画を見て価値観が変わることもあります。旅行で異文化を体験して価値観が変わることもあります。本物の芸術作品に触れることも大切です。本物には本当の価値があります。本当の価値に触れることで、こんな素晴らしいものがあるのか、と感動したとき価値観が一転します。価値観が変わった日はあなたのセカンドバースデー。価値観が変わるかどうかは実際に触れてみないとわかりません。これというものがあるわけではない。実際に触れてみないとわからないことなのですから、大切なのは行動力です。積極的に動いて、どんどん触れていきましょう。本を読み、人と出会い、映画に触れ、異文化を体験します。体当たりをするような感覚で飛び込んでいきましょう。素晴らしいものとたくさん出会っていくことです。ある時、これは、という衝撃と出会えます。価値観が変わった瞬間です。生きながらにして新しい自分と出会えます。価値観が変わった日は、あなたが生まれ変わったセカンドバースデーです。価値観を変えて新しい自分に生まれ変わる。幸運体質になる30の方法。その19。ポケットに手を入れる人に明るい未来はない。出世したいならポケットに手を入れる癖をやめることです。ポケットに手を入れている姿は偉そうに見えるからです。本人の意思は関係ありません。自分では偉そうにしているつもりはなくても、周りからそう見えてしまう現実があります。口では謙虚を心がけていますと言っていても、ポケットに手を入れていれば帳消しです。偉そうに見えます。人間関係では言葉より態度を見られます。本人は普通にしているつもりかもしれませんが、周りから見ると偉そうに見えて悪い誤解を招きます。ポケットに手を入れているだけで、部下からも上司からもなんだか感じが悪いと思われます。これほどそんなことはありません。ポケットに手を入れているだけではないかと思いますが、だからこそ盲点です。ちょっとしたことだからこそ多くの人が油断します。その悪影響に気づいていません。ポケットに手を入れているだけで不本意な誤解を招く。イメージしてみてください。レストランのウェイターがポケットに手を入れたまま注文を取っていれば、ムッとするはずです。家電量販店の店員がポケットに手を入れたまま商品説明をしていると悪印象を受けるでしょう。これはあなたの人間関係にも言えます。あなたの目の前にいる人がポケットに手を入れていればどう感じるでしょうか。あまりいい気はしないでしょう。少なくとも丁寧な姿勢には見えないはずです。あなたがそう感じるように相手もそう感じます。あなたがなんだか偉そうに見えると感じたなら、その感覚は相手も同じです。ポケットに手を入れているだけで、いつの間にか偉そうだと誤解され損をすることになります。不本意な誤解を招くのですから注意が必要です。課長や部長がポケットに手を入れていれば、なかなか部下がついてこなくて困ることになるでしょう。あなたがポケットに手を入れていると出世の道が閉ざされるでしょう。ポケットに手を入れている人に出世の未来はないのです。 手先が冷えた時はハンカチを持てばいい。特に寒い時期は要注意です。気温が低くて手先が冷えるとポケットに手を入れたくなるでしょう。ここが正念場です。手先が冷えてポケットに手を入れたくなってもぐっとこらえることです。手先が冷えてたまらない時はハンカチを手に持つのもおすすめです。ハンカチを手に持つなら偉そうに映りません。ハンカチは保温性が優れています。ハンカチを両手で持つと保温効果が効いて手先の冷えが和らぎます。ポケットに手を入れない。手先が冷えた時はハンカチを持って冷えを和らげる。幸運体質になる30の方法。その20。もたもたしていると運が悪くなる。テキパキしていると運が良くなる。幸運体質になれるかどうかはスピード感で決まります。注意したいのはもたもたです。もたもた歩く。もたもた話す。もたもた仕事に取り掛かる。もたもた仕事を進める。もたもた片付ける。もたもたした言動に心当たりがあれば要注意です。もたもたとは手際が悪くて時間がかかっている状態のことを言います。手際が悪くて時間がかかっているとスムーズな進行を妨げます。テンポやリズムも悪くなります。別にもたもたしていてもいいではないかと思うかもしれません。確かにトラブルが起きているわけではありませんが、問題なしとは言い切れません。もたもたするのは悪い出来事を招くもとです。先を越されたり、後ろが詰まったり、締め切りに遅れたりします。自分の評価を下げたり、周りに迷惑をかけたりします。もたもたして悪いことはあってもいいことはありません。いつも遅れがちの状態になるため、運気も効率も下げてしまいます。つかめるチャンスもつかめなくなります。ゆっくりすることが丁寧になることと思っているなら、考え直した方がいいでしょう。丁寧とはいえ、遅すぎるのも考えものです。ゆっくりすることが丁寧になるとは限りません。むしろ変に時間をかける方が注意が散漫になって仕事に悪影響を与えることが多くなります。スピード感が悪くなると運にもチャンスにも見放されます。幸運体質の人でもたもたしている人はいません。幸運体質になりたいならテキパキを心がけよう。幸運体質になりたいならスピード感を意識することです。心がけたいのはテキパキです。テキパキ歩く。テキパキ話す。テキパキ仕事に取りかかる。テキパキ仕事を進める。テキパキ片付ける。スピード感があると作業効率だけでなくモチベーションも上がります。テキパキしているとスマートな雰囲気が出てかっこよくなります。スピードだけでなく調子や勢いも出るため壁があっても乗り越えやすくなります。手際が良くてスムーズだと頼もしく思えます。好感を持たれて周りからの評価も上がります。テキパキしていると運もチャンスにも恵まれます。スピード感を出すことは幸運体質になること。スピード感を意識しましょう。もたもたする人は嫌われますが、テキパキする人は好かれます。人からテキパキしているねと言われるようになれば合格です。スピード感を出すことは幸運体質になることなのです。もたもたした言動は避け、テキパキした言動を心がける。幸運体質になる30の方法。その21。幸運のチャンスはトラブルという形でやってくる。トラブルが起こったら喜んでください。幸運のチャンスが巡ってきたと。トラブルのどこがチャンスなのかと思うことでしょう。トラブルイコール悪い出来事と単純に考えていませんか。確かに表向きは悪いもの、妨げるものに見えるかもしれませんが、安易に悪者扱いするのはよくありません。本質は違います。トラブルとは幸運の入った宝箱です。トラブルの中には必ずチャンスが眠っています。それを取り出し活かせるかどうかはあなた次第です。大切なことはトラブルを活かすということ。トラブルをそのままで扱うのはよくありません。普通にストレスを感じるだけです。金銭的な損失、精神的な負担があるだけで何もいいことがありません。トラブルがトラブルのままで終わります。大切なことはトラブルを生かすということです。トラブルが起こったら前向きなアクションを起こすきっかけにしましょう。トラブルが起こったら最初は慌てるかもしれませんが、まず冷静になってください。トラブルが起こったからこそ今まで気づかなかったことに気づけます。新しい視点が生まれ、新しい取り組み方ができるはずです。例えば仕事でトラブルが起こったら逃げるのではありません。きちんと真っ向から受け止めましょう。誠実な態度を取れば今まで気づかなかった問題点に気づけます。方向性を見直すチャンスになります。自分の弱みに気づくチャンスになります。仲間と協力し合えばチームワークの結束を深めるチャンスになります。問題点を洗い出して改善に努めれば仕事を向上させるチャンスに変わります。人と揉めた時放置するのではありません。きちんと問題と向き合ってください。自分に非があればきちんと謝り、譲歩できるところは譲歩して、誤解があればきちんと解きましょう。相手の本音を知るきっかけになります。自分の言動を反省するチャンスになります。謙虚な気持ちを磨くチャンスになります。 きちんと仲直りができれば人間関係を深めるチャンスに変えることができます。病気で体調を崩したら普通に療養を取るのではありません。なぜ病気になったのか自分を振り返って反省してください。健康意識を高めるチャンスになります。食事や生活習慣を改善するチャンスになります。新しいスポーツを始めるチャンスになります。幸運のチャンスはトラブルという形でやってくる。幸運のチャンスはトラブルという形でやってくるものと考えてください。見かけや雰囲気に騙されないこと。トラブルの中にあるチャンスを見つけ取り出し生かすのです。きちんと生かせば成長と飛躍のチャンスになります。この事実に気づけばトラブルが起こるのも悪くないと気づくはずです。むしろトラブルが起こった時どんなチャンスがあるのだろうとワクワクできます。幸運のチャンスはトラブルという形でやってくるのです。トラブルが起こったらきちんと生かして成長と飛躍のチャンスに変える。幸運体質になる30の方法。その22、人生とはそれそのものが戦い。人生とはそれそのものが戦いなのです。戦いのない人生なんて人生ではありません。生まれてしまったから仕方なく生きている生活なんてつまらないだけです。戦いを避けようとしていませんか。戦いを避けるのは人生から逃げているのと同じです。トラブルを求めろと言っているのではありません。トラブルは避けなければいけませんが、戦いは求めなければいけません。人生自体が戦いなのですから、むしろ自分から戦いに挑んでいかなければなりません。友人を作り人間関係に苦しみ喧嘩もする。好きな人に告白して付き合って失恋する。自己投資をして仕事と戦い、時には失敗もする。少しでも節約をして頑張って貯金をして上手に投資をする。プレゼンをして取引先を説得して契約を勝ち取る。人生とはたくさんの戦いが集まった一つの戦いです。あなたがやることは全力を尽くすことだけ。勝つか負けるかは後から考えればいいのです。勝てば喜べばいい、負ければ反省すればいい。引き分けでも経験が残ります。どんな結果でもあなたにとってはプラスです。笑う人は笑わせておけばいいのです。ぐずぐず言わず戦いに立ち向かい結果を出しましょう。戦いに避けていて人生と弱音を吐かないことです。人生とはそれそのものが戦いなのですから、前を向かないとやられてしまいます。戦いは避けるのではなく求める。幸運体質になる30の方法。その23、運に頼ってばかりの人は運が悪くなる。運に頼らず自力で頑張る人は運が良くなる。運に頼った生き方は良くありません。運がいけないのではありません。運に頼る姿勢がいけないのです。人生は不思議な法則があります。運に頼ると運が悪くなるということです。運に頼ると受け身の姿勢になります。受け身のため自分から行動を起こすことがありません。やる気が出なくて集中力が弱くなります。自分から働きかけないため自分で物事をコントロールすることができません。行動もしないのでチャンスに恵まれることもありません。自分を磨くこともおろそかになり、ますます人に頼ってしまいます。誰か私を助けてくださいと人に依存するようになります。神様、私に運を与えてくださいと神様にまで頼るようになります。自分では行動しない割に祈ることには一生懸命です。何をするにも運任せです。いつか運に恵まれるだろうと思っています。人生は運が全てと思っています。こういう人を誰が応援するでしょう。周りからまず自分で動こうよ、努力を知らないのと呆れられます。人が離れていき応援もされなくなります。神様からもこの人はダメだと見放されます。ひたすら受け身ばかりでは不毛な時間が過ぎるばかり。人が離れチャンスが逃げ運に見放されます。運に頼るとかえって運が悪くなるのです。運に頼らず自力で頑張る。運を良くしたいなら運に頼らないでください。運があることは知っていても最初は当てにしません。一旦運のことは忘れます。自分を信じてまず自力で物事を進めていきましょう。運は必要ない、運を当てにしていないと考えて努力していると不思議なことが起こります。逆に運が良くなるのです。なぜ運に頼らない方が運に恵まれるのか。運に頼らない姿勢になると自分で動くしかありません。自分で動くと覚悟を決めると勇気が出て強気になれます。心に火がついてどんどん行動するようになります。行動が増えるということは打席に立つ回数が増えるということです。打率が低くても打席に立つ回数さえ多ければチャンスに恵まれる機会が増えます。行動すればするほどチャンスが増え、自然と運が良くなります。それだけではありません。行動すればするほど周りから応援されるようになります。ひたむきな努力に心を打たれるからです。壁にぶつかっても助けてあげようと名乗り出てくれます。紹介するよ、プレゼントするよ、貸してあげるよと優しい声をかけられます。こちらからお願いしなくても何らかの力を貸してくれるようになります。ますます運が良くなるのです。 運が良くなりたいなら運に頼らず自力で頑張ることです。不思議なことですが、運に頼らない方が運に恵まれます。運とは努力をした人だけが得られるご褒美。運とは何か。運とは努力をした人だけが得られるご褒美です。ご褒美ですから何もしないで最初から得ようとするのは大きな間違いです。努力に努力を重ねた末に得られる奇跡と考えてください。ご褒美を得るために運にも神様にも頼らず、まず自力で頑張りましょう。地道な努力を続けることです。自分の道は自分で切り開きましょう。自分の人生は自分が作っていきましょう。運に頼らず自力で頑張る人は運が良くなります。運に頼らず自力で頑張る。幸運体質になる30の方法その24。最後の1枚と出会ったら購入しよう。神様があなたのために残してくれた特別チケット。金券ショップやチケットショップで最後の1枚と出会うことはありませんか。美術館、博物館、コンサートなどなど、ショーケースに残り1枚、ラスト1枚など書かれているとひときわ目立って目に留まりますね。ラスト1枚はラストチャンスです。お店の人が最後の1枚ですよと声をかけてくれることもあるでしょう。最後の1枚と出会ったらどうするか。ぜひ購入しましょう。それは神様があなたのために残してくれた特別チケットです。ぜひあなたに足を運んでもらいたいので、他の人に先を越されないよう最後の1枚を確保してくれました。これほどありがたいことはありません。面白くないに決まっていると決めつけるのは早合点です。興味のない内容かもしれませんが、裏を返せばチャンスでもあります。興味のないのは自分に理解がないだけかもしれません。実際に足を運んでみると今まで知らなかった世界を知ることができるでしょう。新鮮な刺激に触れることで視野や価値観が広がります。新しい知識や学びが得られ、今までなかった興味が湧いてくるようになるかもしれません。最後の1枚のチケットがきっかけで新しい未来が切り開ける可能性も十分考えられることです。神様が進めることですから、外れはありません。だからこそ、特別チケットです。神様からのおすすめをありがたく頂戴しましょう。最後の1枚を購入して足を運べば、あなたは運命を変える何かと出会えるはずです。最後の1枚と出会ったら、神様からのおすすめと考え、喜んで購入する。幸運体質になる30の方法。その25。運を高めるお金の使い方も立派な自己投資。それを買って運が良くなるなら迷わず買っていい。お金を使うといえばどんな時でしょうか。物を買ったりサービスを受けたりする時が一般的でしょう。お金は力です。物を買ったりサービスを受けたりするために私たちはお金を支払います。お金があればあるほど叶えられる幅が広がって豊かさにつながります。時には喜びや感動といった精神的豊かさを買うことも可能です。もちろん物やサービスにお金を使うのもいいですが、ここに新しいお金の使い方を加えてみませんか。それは運です。運を高めるためお金を使いましょう。お金で運を高めることができる。お金で運を高めることができるのかと思うかもしれません。もちろんできます。運とは人の力ではどうにもならない巡り合わせのことを言います。もちろん運を買うことはできませんが、確率や可能性を高めることなら可能です。例えばおしゃれな服を買うことです。おしゃれな服を買って身につけると心が踊ってウキウキした気分になります。より魅力的な自分になれ、自然と笑顔が増えるでしょう。誰かに見てもらいたいので外出したくなって行動力が高まります。積極性が高まって人生の駒を前に進めやすくなります。結果として運が良くなります。高性能のノートパソコンを買うことも運を高めることにつながります。高性能のノートパソコンがあれば仕事のスピードが速くなって快適になります。仕事の幅も広がってビジネスチャンスもつかみやすくなります。いざ仕事を依頼された時、できますと即答できるようになるでしょう。仕事運を高めることにつながります。プレゼントにお金をかけることも運に関係します。贈り物をして相手が喜んでくれると人間関係がスムーズになります。人付き合いの運が高まります。うまくいく確率が上がるだけでもお金を使った意味がある。運にお金を使っても意味がないという人もいるでしょう。確かに一理あります。運を高めるお金の使い方は必ず報われるとは限りません。運のためにお金を使っても結果が出ないこともあります。しかし少なくとも建設的です。うまくいく確率が上がるだけでもお金を使った意味があります。物を買うためサービスを受けるためという価値判断も大切ですが、運を高めるためという価値判断も加えたい。運を高めるお金の使い方は未来につながる使い方。お金で運を買うという考え方を身につけてください。これを買ったら運が良くなりそうだと思えばゴーサインです。お金で可能性を変えるのですから安いものです。お金とは道具であり手段です。お金を運を高めるための道具にして運を高める手段にしましょう。運を高めるお金の使い方は未来につながる使い方です。 運を高めるためにお金を使う。幸運体質になる30の方法。その26。スマホの不要な電話番号を削除するのも掃除の一つ。スマホの掃除をしましょう。スマホの掃除といえば、ケースや本体をイメージしますが、その限りではありません。電話帳の掃除をお忘れではないでしょうか。スマホの電話帳は放っておくと、どんどん登録件数が増えます。10件はあっという間であり、油断すると100件以上になる時もあります。電話帳がごちゃごちゃしていく一方です。登録が多いほど便利になるように思われますが、実際に使用されることはほとんどありません。いつか必要になるかもしれないと思いつつ、一度も出番がない。電話帳が使用しない電話番号で埋め尽くされている状態です。登録は簡単ですが、削除には勇気がいります。なんとなく、登録したまま一度も使うことなく放置されているものがあるのではないでしょうか。スマホの電話帳をチェックして必要ない電話番号があれば、どんどん削除していきましょう。1年以上使用していない電話番号は要検討です。不要である可能性が高いため、本当に必要な電話番号か考えてみてください。迷ったら思い切って削除をお勧めします。3年以上使用していない電話番号は要削除です。いつか必要になるかもしれないと思いますが、3年以上使っていない電話番号は必要ない証拠です。全く必要ない電話番号なので削除しても問題ありません。もちろん、今後使うことがないと分かっている番号であれば、未使用期間に関わらず、どんどん削除していってください。万一必要になったら、その時はその時です。ネットで調べてすぐ分かる電話番号であれば、使用頻度が高いものを除き、電話帳に登録する必要はほとんどありません。お店や公共施設の電話番号は調べれば、大抵すぐ分かるでしょう。必要になった時、その都度ネットで調べればいいだけです。使わない電話番号のためにあなたの電話帳がごちゃごちゃすることがあってはなりません。どんどん削除していくと、件数が少なくなってすっきりします。残った電話番号があなたにとって大切な人です。不要な番号を削除すると、出会い運が上がって新しい出会いが舞い込んでくるでしょう。最後にスマホの電話帳を掃除したのはいつですか？年に1回は電話帳の掃除をしましょう。スマホの不要な電話番号を削除するのも掃除の一つです。年に1回はスマホの電話帳をチェックして不要な電話番号を削除する。幸運体質になる30の方法。その27。すべての人に好かれる必要はない。むしろすべての人に好かれてはいけない。人間関係における究極の目標とは何か。それはすべての人に好かれるということです。嫌われて嬉しい人はいません。嫌われるより好かれたいと思うのが人間です。より多くの人から好かれたいと思うところでしょう。できることならすべての人に好かれたいのは誰もが共通する願いのはずです。すべての人に好かれるということはすべての人から愛されているということ。一人も敵がいなくて味方ばかりです。これほど嬉しいことはありません。完璧なことであり、まさに理想と究極の人間関係と言えるでしょう。しかし、安易な気持ちで全ての人に好かれようとしているなら注意が必要です。全ての人に好かれようとすると、大変な試練が待ち受けています。全ての人に好かれようとするのは現実的ではない。全ての人に好かれるのは、言うのは簡単でも行うのは困難です。相手に気に入ってもらえるよう、心にもないお世辞を言わなければいけません。相手を傷つけるかもしれないので、言いたいことを言えなくなります。周りに合わせなければいけなくなり、振り回されます。しかも、常に人気者を演じ続けなければいけません。これは相当のストレスです。すべての人から好かれることは理想的な目標ですが、大変難しいことです。すべての人に好かれようとするのは現実的ではないのです。すべての人に好かれている人は単なる八方美人。すべての人に好かれる必要はありません。むしろすべての人に好かれてはいけないのです。すべての人に好かれているということは八方美人ということになるからです。みんなの機嫌を取らなければいけません。誰からも悪く思われないよう、誰に対しても愛想よく付き合っていかなければいけません。これほど愚かなことはありません。八方美人は美人どころか不細工です。偽りの自分で人気者になったところで幸せでも何でもありません。周りに合わせて要領よく振る舞えば多くの人から好かれるかもしれませんが、それでは充実した人生は歩めません。自分の人生ではなく他人の人生を生きていることになります。人に合わせるだけの薄っぺらい人生です。すべての人から好かれようとする状況は一時的にうまくいっても長く続きません。偽りの仮面をかぶり続けなければいけなくなります。ずっと不自然な自分に耐え続けなければいけないため不満もストレスが溜まり続けます。ある時、私の人生は何なのだろうと気づきます。虚しさに襲われ深く後悔することになるのです。人生で大切なのは自分らしさ。人生で大切なのは自分らしさです。自分らしく生きてください。自分らしく生きると人と合わないことも出てきます。好みの違い、考え方の違い、価値観の違い。相違によって摩擦が生まれ相手から嫌われることもあるでしょう。 自分らしさを出して嫌われたならそれでいいのです。当然のことであり正常なことです。嫌われたね。仕方ないね。くよくよしないでさっと忘れることです。嫌われてもいいと考えると肩の荷が下ります。嫌われるのはもはや運命。自分らしく生きると必ず嫌な顔をする人が出てきます。そして必ず誰かから嫌われます。これを避けることはできません。もはや運命です。避けることはできません。アンチがいてもいいのです。アンチがいることは自分らしく生きている証拠であり、健全な生き方と言えます。自分らしく生きると嫌われることは起こるべくして起こります。すべての人から好かれないような生き方をする。考え方を変えてください。すべての人から好かれる生き方をする必要はありません。すべての人から好かれないような生き方をするのです。自分らしく生きるとき、合わない人もいるだろうな、と思っても勇気を出して貫きましょう。嫌われたら嫌われたでいいのです。嫌われたところで人生が終わるわけではありません。他人の人生ではなく自分の人生を生きてください。嫌ならどうぞ私を嫌いになってくださいと思った方が肩の荷が下りて楽です。すべての人に好かれないようにする。幸運体質になる30の方法。その28。人の仕事をあんなの簡単。誰でもできると切り捨てない。軽く見る人は軽く見られる。人の仕事をあんなの簡単。誰でもできると切り捨てる人がいます。警備員の仕事なんて簡単だ。立っているだけで誰でもできる。清掃員の仕事なんて簡単だ。別に資格は必要ないから誰でもできる。保育士なんて簡単だ。専門の学校を卒業すれば誰でもできる仕事だ。従事者本人が発言するならまだいいのです。従事者は現場の詳しい実情を知っているので参考になります。身をもって業務している本人であれば発言にも重みがあり説得力もあります。従事者が簡単で誰でもできると語るなら聞いた相手もなるほどと納得できるでしょう。しかし実際に従事したことがなければ切り捨てる発言は要注意です。あんなの簡単。誰でもできるという一言は切り捨てる一言です。想像だけで安易に発言していることがわかります。人の仕事を軽く考えているだけでなく見下していることもわかります。事実だとしても従事したことのない人が口にするとこの人はわかっていない、資料が足りないと軽く見られます。資料が浅く視野が狭いことを公言しているようなものです。リーダーや指導者の立場の人が発言すれば幻滅されるのは確実です。この人に協力したい、この人についていきたいと思われなくなるでしょう。その仕事に従事している本人が耳にすれば大きなショックを受けて気分を害するはずです。人を傷つけるだけでなく人間関係のトラブルに発展する可能性があります。資格や免許があろうとなかろうと関係ありません。資格や免許が必要ない仕事だとしてもその仕事なりの苦労があります。慣れやスキルが必要だったり根気や忍耐力が要求されたりすることもあるはずです。軽く見る人は軽く見られます。それが世の中です。心の中で思ったとしても実際に口に出して言わないのが賢明です。従事したこともないのにあんなの簡単。誰でもできると切り捨てない。幸運体質になる30の方法。その29。チャンスを待たない。チャンスを作る。チャンスを待ってはいけません。チャンスを待っているだけではチャンスは来ません。むしろチャンスが逃げていきます。いつかチャンスが巡ってくるだろう。誰かがチャンスを与えてくれるだろう。毎日お祈りをしているから大丈夫だよね。受け身の考え方はよくありません。チャンスは自然とやってくるものだと思っていると受け身になってしまい時間が過ぎていきます。同じ毎日が繰り返され次第に焦りが生じてしまいます。運や偶然に任せた姿勢ではなかなかチャンスが巡ってきません。チャンスはいつやってくるかわかりません。近いうちにチャンスがあるかもしれませんがずっと先になるまでないかもしれません。運や偶然に任せるのはもどかしい。チャンスが欲しい欲しいと祈ってばかりでは良い結果をもたらしません。チャンスに対して受け身になっていると消極的な姿勢だと思われます。悪く誤解されかえってチャンスを失うことになります。神様からもこの人はやる気がないねと誤解され運を取り上げられるでしょう。チャンスを待つのではなくチャンスを作る。もうチャンスを待つのはやめましょう。チャンスを作るのです。あなたの中に自力でチャンスを作るという考え方をインストールしてください。チャンスは自分で作れます。そういう姿勢で生きることが大切です。会いたい人がいるなら自分から会いに行きましょう。会ってもらえるかどうかは相手次第ですが、自分から動けば少なくとも自発的にチャンスを作れます。出会いのチャンスが欲しいなら、自分から人が集まる場所に行きましょう。人の集まる場所に行けば必然的に出会いのチャンスが増えます。運命の人と出会えるチャンスも高まります。気になる人がいるなら、自分から声をかけましょう。声をかけられるのを待つのではなく、自分から声をかけます。自分から声をかければ接点が生まれ、知り合うチャンスを作れます。 仕事のチャンスが欲しいなら自分から動きましょう。しっかり仕事に取り組んで実績や成果物を作ります。実績や成果物を持って自分から売り込んでいけば仕事を取れるチャンスに恵まれるでしょう。そこまで言うのなら頼んでみようかと思ってくれ、仕事のチャンスを得やすくなります。その気になればチャンスは意外と簡単に作れる。とにかく自分からチャンスを作るのです。チャンスがないと嘆く暇があるなら自分からチャンスを作ればいいのです。その気になればチャンスは意外と簡単に作れます。料理を作るような感覚です。お腹が空いたら自分で料理を作ればいいように、チャンスが欲しいなら自分で作ればいいのです。チャンスの作り方がわからないというなら知恵を絞って考えてください。簡単に諦めないことです。知恵がなくてもないなりに頭をひねることができるはずです。手持ちの食材が少ないならその範囲で料理を作ればいい。本気になって考えれば何かいいアイデアが浮かびます。自分で作るという発想になれば一気に人生が明ける。チャンスを作る数に制限はありません。一つでも二つでもチャンスを作れます。その気になればいくらでもチャンスを作れます。チャンスにあふれた人生にしたいなら積極的に動いてどんどんチャンスを作ればいいことです。それだけのことです。呆れるほどシンプルな話です。チャンスさえあれば可能性は開けます。自分が神様になったかのような感覚になるでしょう。誰かに人生をコントロールされるのではなく、自分で人生をコントロールしてください。チャンスを手のひらで転がせるようになります。自分でチャンスを作るという発想になれば、一気に人生が明けます。チャンスを待つのではなく、自分で作る。幸運体質になる30の方法。その30。合わせたがる人は、ただのおせっかい焼き。本人はご満悦でも、相手は迷惑。合わせたがる人がいます。ぜひ、合わせたい人がいる。いい人がいるから紹介するよ。会ってほしい人がいるんだけど、都合はどう？人と人を結びつけるのが好きな人がいるものです。社交的な人によく見られる傾向があります。中には、勝手にスケジュールを決め、強引に合わせようとする人すらいます。もちろん、相手からお願いされた時ならいいのです。友人から、いい人がいれば紹介してね、とお願いされることもあるでしょう。相性の良さそうな人が知り合いにいれば、仲介役を進んで引き受けるのも悪くありません。言い出したのは相手です。残念な結果で終わっても紹介してくれたことを感謝してくれるでしょう。しかし、お願いされてもいないのに合わせたがるのはよくありません。親切のつもりとはいえ、お願いされてもいないのに合わせたがる人にならないことです。合わせたがる人は、ただのおせっかい焼きです。自分はいいことをしている、と本人はご満悦かもしれませんが、相手は迷惑です。強制的な親切は歓迎されない。無理やり人に合わせようとするのは、遠回しに嫌がらせをしているのと同じです。こういう人は実際に会えばきっと喜んでもらえると思い込んでいます。合わせたがる人は暇な人です。暇つぶしで人と人を結びつけようとしているだけです。自分の親切が相手に歓迎されるとは限りません。それは強制的な親切です。強制的な親切は歓迎されない場合が大半です。本当にあったとしてもいい出会いにはなりません。ほとんど残念な結果で終わります。無理やり合わせるという状況なので第一印象も悪くなります。紹介された者同士にとって不利益です。お互い気が進まない状況の中なので、ぎこちない出会い方になります。合わせたがる人は嫌われる。急に合わせたい人がいると言われたとき、どう感じるでしょうか。ありがた迷惑と思うでしょう。勝手に仕事を増やされているようなものです。あなたがそう思うように相手もそう思います。出会いのキューピッドになりたいとはいえ、無理やり合わせるのはよくありません。合わせたがる人は嫌われます。ありがた迷惑ですと思われムッとされます。相手から不快に思われどんどん人が避けていき孤立してしまうのです。合わせたがる行動に心当たりがあればやめておく。自分の行動を振り返ってみてください。合わせたがるのは親切な行為ではありません。ただの迷惑行為です。合わせたがる行動に心当たりがあればやめておくのが賢明です。合わせたがる人にならない。幸運体質になる30の方法。まとめ。その1。天が味方をしたくなるような生き方をする。その2。うまくいくかどうかに関わらず、とにかく挑戦する。その3。宿題を自分磨きのゲームと言い換え、ワクワクしながら楽しく取り組む。その4。小さなトラブルが発生したら大きなトラブルの前兆と考え、きちんと対処する。その5。できないと思っていることのほとんどは、できないのではなく、やらないだけという事実に気づく。その6。自信のないことはやめておきます、ではなく、とりあえずやってみます、と答える。その7。にわか雨は天からのサプライズプレゼントと考える。その8。否定や反論は減らしていく。 肯定や同意を増やしていく。その9。嫌だな、面倒くさいな、を区別する。その10。いくら努力しても結果が出ないときは努力の方向性を確認してみる。その11。意見を否定されたとき、意見を否定されたと考えるのではなく、自分とは違う意見と考える。その12。今日の占いで悪い結果が出てもバネにして良い一日になるよう奮起する。その13。一度決めた答えを後から変えない。その14。間違い電話がかかってきたら神様からの抜き打ちテストだと考え、優しく丁寧に対応する。その15。うるさい場所にいるなら静かな場所や落ち着いた場所に移動する。歌詞が含まれる音楽には注意する。その16。日頃から緊急ではないが重要な仕事に取り組んでおく。その17。水を使わないとききちんと止める。その18。価値観を変えて新しい自分に生まれ変わる。その19。ポケットに手を入れない。手先が冷えた時はハンカチを持って冷えを和らげる。その20。もたもたした言動は避け、テキパキした言動を心がける。その21。トラブルが起こったら、きちんと活かして成長と飛躍のチャンスに変える。その22。落ち込んでいる時は、美味しいものを食べて元気を出す。その23。運に頼らず自力で頑張る。その24。料理が運ばれ、テーブルに会計伝票が置かれたら、一呼吸置いてから食べ始める。一呼吸は料理を眺める時間に当てる。その25。アウトではなく、実はギリギリセーフであることに気づく。その26。夕日を見て気持ちのいい夜を迎える。その27。すべての人に好かれないようにする。その28。絶対無理は禁句にする。絶対無理は難しいと言い換える。その29。チャンスを待つのではなく自分で作る。その30。合わせたがる人にならない。